旧約聖書ヨブ記からの3回目のメッセージになります。これで、最後のメッセージ、ヨブからは最後のメッセージになりますけれども、ヨブの信仰から学ぶ、ヨブのつまずきから学ぶ、今日のメッセージはヨブのへりくだりから学ぶというメッセージになります。今日の聖書箇所は、ヨブ記の最後の章42章の1節から6節ですね。ヨブを読んでて、辛くなるというか、いつまで続くんだろうというふうに、思う部分というのは真ん中の部分で、3章から、37章までですかね。永遠にヨブが友達から、本来慰めてくれるはずの友達から責め立てられる、裁かれる。それに、ヨブは一生懸命答えるわけなんですけれども、そうじゃない、弁明しようとするんですけれども、それに、耳を傾けてくれない、聞いてくれないという、そういう、それがずっと続きました。で、私はその様子を見て、ヨブは一人ですから、相手は三人なんですよね。ヨブですから、昔の、今もやってるんだと思うんですけど、昔私が見たプロレスでタッグでこう複数の人、二人ずつやるとすると、一人の人が戦って疲れたら、もう一人の人とこうタッグをして、手で今度はお前頼むよっていう、やられそうな時にはこう一生懸命こう手を伸ばして、手触ったら次の人が出られるっていう、3人は交代で出てきましたけれども、ヨブの場合1人なんですよね。おまけに最後のところには4人目も出てきました。4人目のエリフという人が若者だったようですけれども、若者だから何かいいこと言ってくれるのかな。確かにいいことはいくつか言いましたけれども、やはりヨブを責め立てていることには変わらなかったですね。ですから4人目で、そのエリフが話したときに何が起きたかというと、そのリングに神様が現れます。ヨブ、よくここまで頑張ったと、我慢したというような感じでですけれども、神様はヨブに、結局ヨブが辛い中で、苦しみの中で、もう苦しみに耐えられなくなって、何をしたかというと、神様と話したい、神様と面を向かって、そして話したい、私は正しいんだ。で、これ最後の一番若いエリフも言いましたけれども、ヨブさんよ、あなたは神様よりも自分を正しくしちゃったんじゃないか。確かにそういうところがヨブにもう あったと思います。で、神様はヨブよ、私が全てを想像したときに、お前はいたっけな。そして、細かい構造のことを聞いたりするんですね。お前の悟りによって鷹っていうのはあんな高いところまで飛んでいくのか。わしは翼を広げて、そして高い木の上に巣を作ったりするのかっていうような、いろんな動物のことを話したり、大自然のことを呼ぶに言います。神様という創造者の神様の存在がどれだけ人間とレベルが違うお方であるのかということをヨブに知らせるわけなんですけれども、決してそれでヨブをこう打ちのめすっていう、そういうことではなかったと思います。逆に小さい子供に泣いている子供のそばに、寄り添って神様が肩を抱いてくれて、そして呼ぶよ、お前これ分かるのか、これはお前には分からないんだよ、無理なんだよ、だけれども 私のことをお前がそのように苦しみの中でも何とか守ってきたように私のことを信頼してくれないかっていう、それが神様からのメッセージかなというふうに思います。ですから信仰というのは確かに頭も使うんですけれども、それだけではない。信仰というのは信頼であって、決して人間の知能で全て理解できるものではないというのが一つの呼ぶ気の教えかなというふうに思います。そして神様の、その神様に諭されてヨブが言った言葉がこのヨブ記の42章1節から6節の言葉です。ヨブは主に答えていった。神様に答えるわけですね。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰か。これは神様の言われた言葉とこう両方ともこう入ってますね。織り込まれて、そしてそれに応えるような形でヨブが、まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。それがヨブの答えですね。神様の言葉を聞いて、確かに私は自分には自分の理解では到底到達できないようなことまで語ってしまいました。そして神様を裁くようなそういうとこまでやってしまいましたっていう、その反省ですね。そしてもう一回神様が言われた言葉をヨブがこう繰り返しているような感じですかね。さあ聞け、私が語る、私があなたに尋ねる、私に示せ。そしてヨブはそれに対して、私はあなたの噂を耳で聞いていました。あなたのことを部分的に理解していたところはあると思います。そしていろんな人たちから、もう聞いていました、学んでいました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。ですからヨブは神様に、直接目で見たっていうことじゃないんじゃないかと思うんですけれども、そういう今まで神様を知ることができなかった、特別な形で神様はヨブにご自分を表してくださった、その体験をヨブは言ってるんだと思うんですけれども、今分かりました、これまでは分からなかった、それこれまでのことはもう噂で聞いているようなそのレベルでありましたけれども、今主よ、私はあなたから直接聞いて、そして今自分のことを恥じています、高ぶってしまったことを恥じています。そして塵と灰の中で私はあなたの前にひれ伏します、お許しください、そういう姿勢であると思います。ですからヨブの信仰は変わったということですね。それまでのヨブの信仰、この世において神様の言葉からもヨブという人は一番正しい人だった、立派な人であった、知恵のある人であったということですけれども、ヨブはさらに成長して、あ、そっか、これはいつものことちょっと違いますね、神様から教わってそして成長したということですね。私たちが忘れがちであることは、私たちの信仰というもの、礼拝というものはには相手がいるんだということなんです。私たちは自分の信仰を信じてしまうとか、そういうところがあるのかな、私はこれとこれとこれとこれを信じてます、これが私の信仰ですっていうような、信仰というのは相手がいるんですよ。 私たちの場合は信仰の相手というのは真の神様なんですね。生きておられる神様なんです。そして礼拝もそうなんですよ。礼拝はこれをやって、次にこれをやって、そしてこれをやって、そしてこれを歌って、これをいただいて、それで最後のお祈りで終わりますっていう。礼拝には相手がいるんですね。その順番にきれいに上手にやる、それが、そして何かこう感動するようなもので満たされる、それが礼拝かというと、そうではなくて、礼拝は相手がいて、そしてその相手である生ける神に捧げるということなんですね。礼拝にしても信仰にしても、私たちはそれを神様から学ばなくてはいけないと。神様からでないと学べないんです、本来。そうでないと自分勝手な礼拝になってしまいます。自分たちを満足させればそれでいいというような礼拝になってしまいます。ですから、礼拝と言われているもの、信仰と言われているものには神様を受け入れない、そして神様を受け入れない礼拝というのは当然神様にも受け入れられない礼拝になりますけれども、イエス様の時代に、の宗教指導者たちのことを神様はこういうふうに言われましたね。マルコの7章の13節のところで、指導者たちに、イエス様は言われたわけですけれども、こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています、無にしてしまって、虚しくしてしまっている。自分たちの言葉や考えの方がを優先させてしまっている、そして変えてしまっているということですよね。そしてこれと同じようなことをたくさんしていますねっていうのが、その当時の宗教指導者たち、信仰の在り方、礼拝の在り方に関するイエス様の教えでした。ですから、もう一つルカの7章のところでイエス様は言われた言葉の中に、ヨハネの教えを聞いた、バプテスマのヨハネのことですけれども、悔い改めよ、神の国が近づいたから、神様が今新しいことをしようとしておられます。ですから悔い改めて神様に聞きましょう、神様に従いましょうというメッセージをヨハネは持ってました。そしてその教えを聞いて、大勢の人が聞いて、すべての人は主税人たちでさえ、その社会において一番見下されていた人たちでさえ、一番悪者、罪人と言われた人たちでさえ、ヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。自分たちは間違ってました。ですから、ヨハネの教えに従って、ヨハネが言われるそのメシアが来られることを期待して、その方に従うように私たちは悔い改めます、バプテスマを受けますという、そういう姿勢であったわけですけれども、で神は正しい、間違っているのは自分たちであるという、そういう姿勢でありますけれども、これに反してパリサイ人、立法の専門家たちは、誰よりも聖書を知っていた人たちは、彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する御心を拒みました。理屈を言ったんじゃないでしょうかね。自分たちはいらないよ、罪人じゃないから、自分たちは立派な宗教指導者たちだから、主税人たちや罪人たちと一緒にバプテスマを受ける必要はないよというふうに、そういうふうに考えたんじゃないかなと思いますけれども、ですから、ポイントは礼拝というもの、信仰というものは相手がいて、その私たちの場合は神様ですから、相手は神様から学ぶものなんだ。あ、この礼拝はいいねとか、この信仰はいいねっていう、自分たちで勝手に決めるものではないということですね。そして、ヨブの信仰は、それまでの信仰はどうも自分が正しいというところに焦点があったようで、それを友人たちがに責められたときには、それに対してヨブも一生懸命反論したというところがありました。ですけれども、聖書の他のところでも教えるように、 神様が現れてヨブに教えられたことは、そして私たちに考えさせることは、私たちを創造し、私たちを生かしてくださっているお方、私たちを愛してくださっているお方に私たちが持つべき態度はどういう態度なのかということだと思います。伝道者の書の12章の一節に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよという言葉があります。私たちは創造者、神である創造者によって作られたんだ。作られたものがその方にどういう姿勢を持って生きるべきなのかということです。でその伝道者は、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。恐れるというのはただ怖がる、怖がって逃げる、逃げ回るということではなくて、敬意を持って愛を持って近づく、そしてその方に従うということじゃないでしょうかね。今の時代は自分が中心になってしまってますから、イエス様の時代もそうだったようですけれども、そして神を恐れて神の命令を守ることが全てというふうに伝道者は言ってますけれども、今の時代は自分に従い、自分を喜ばせ、自分らしく生きるのが全て、そういうような時代じゃないかなというふうに思います。そしてそれは決して私たちを幸せにする生き方ではないということですね。ヨブの信仰は変わりましたけれども、同じように信仰が変わった人を私たちは知っています。パウロもそうでした。パウロはパリサイ人でありました。それも最高のパリサイ人という、パウロの右に出る者はいない、若者たちにおいてですね、同世代でパウロの右に出る者はいない、そういう存在でありましたけれども、そして自分が正しい、イエス・キリストを信じている人々は愚かなものであり間違っている、神を冒涜しているから、そういう人たちを捕まえて、そして牢に入れてたわけですけれども、迫害していたわけですけれども、そのパウロに神様がヨブに現れたようにパウロにも現れてくださいました。そしてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと言われました。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことですよ。ですからここで私たちは、パウロとそしてヨブから学ぶことがあるんですけれども、何を学べるかというと、予備記を読んでいて、神様は1章から42章まで常に予備のことを知っていた、見ていた、一緒に苦しんでくださった、くださっていた。親にとって子供を苦しむ、子供が苦しむのを見ることは、おそらく子供が苦しむよりも苦しいんじゃないかというふうに思いますけれども、神様の苦しみというのは私たちの体験する苦しみより大きいと私は思います。そしてパウロが間違ってクリスチャンたちを迫害していた時にイエス様が言われた言葉は、パウロよ、あるいはサウロよ、なぜ私を迫害するのかって言われました。イエス様は天にいて、そんな地の上で迫害を行われているのとは全く関係ない生活をしているというふうに私たちは 想像しがちですけれども、地で私たちが苦しんでいるとき、クリスチャンが苦しめられていたときに、イエス様も天において見えないところではありますけれども一緒に苦しんでくださっていたということです。さらにその苦しめていたパウロのことをイエス様はパウロのためにもこう言います。パウロよ、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだよ。あなたがしていることは、あなたはそれで自己満足をするかもしれないけれども自分を傷つけているんだよというふうに言ってるわけですね。そしてパウロの信仰は変わりました。自分の同世代なら誰にも負けない信仰をパウロは誇っていましたけれども、その信仰が神様の愛に負けた信仰に変わりますね。そして神様の大きな愛に降参します。そしてパウロが言ったことは、パウロはエリート中のエリートであり、全ての若者たちが望んでいるようなそういう賞とかトロフィーとか賞状を総なめしてたかもしれないですけれども、パウロがこういうふうに言いますね。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、それまでは誇っていたようなもの、最高の学校を卒業し、一番で卒業し、そして、イスラエルの希望の星であるというようなことを言われた言われましたなんていう、そういう誇りがあったかもしれないですけれども、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。私はキリストのために全てのものを捨てて、それを塵やくたと思っています。比べ物にならない。イエス様を知ること、イエス様の弟子となること、イエス様につながること、神様につながっていること、神様の子供とされること、それはこの世の何者にも比べ物にならない素晴らしいことなんだ。ですからパウロの信仰は、そしてクリスチャンの信仰は幸福からの勝利ですね。神様の愛に降伏する、そして神様の勝利を復活によって、十字架と復活によって勝ち取られたその勝利を神様は私たちにもくださる。ですから幸福からの勝利、幸福からの幸福、幸福のその二つ目の幸福は幸せの幸福の方ですね。神様に心から降伏する。そしてヨブを読んでいて、ヨブは神様になぜ自分は苦しまなくちゃいけないのかということを聞きました。三章には確かなぜという言葉が5回も出てくるんですね。神様答えてください。なぜ私はあなたのためにあなたを信じて一生懸命生きてきました、その私がなぜこんなに苦しまなくちゃいけないんですか、なぜ全てを失わなくちゃいけないんですか、なぜ病気にならなくちゃいけないんですか。ですけれども結局神様はそのなぜに答えないですね。神様はリングに上がってくれてもなぜということは答えないですね。それは全てのなぜを私たちが理解することはできないからだと思います。そうではなくて私を信頼しなさい。私たちが礼拝の始めの時に歌う歌がありますけれども、詩編の46編の10節ですね。静まり知りなさい、 私を知りなさい、私が神だと。なぜなぜなぜなぜ、どうしてどうしてどうしてどうして、一生懸命考えても私たちの知恵では理解できないことがある。それよりも私を、創造者である私を知り、私を信頼して、そして従いなさい。ですから神様からのヨブへの答えというのは、私、リングの上に神様が立ってくれたわけですけれども、答えは私だよ、私を信頼しなさい。で、面白いのは旧約聖書で、モーセが神様にあなたの名前を教えてください、あのイスラエルのために伝えなくちゃいけないので、私はあるものっていう名前なんですよね。神様の名前っていうのはもうそれで十分だっていう、私だ、私が全てなんだよ、私が全てを作って、そしてあなた方を生かしている私だよ。ですから神様のメッセージは、私を信頼してほしい。でヨブはそれを、その通りに神様を信頼するわけですね。自分は愚かだった、そして、神様と同じレベルで神様を理解しようということは間違っていた。あなたは私の作り主です。あなたの知恵がどれだけすごいものかというのは見当もつきません。あなたの力がこの宇宙を作り、宇宙を支配し治めておられる、その宇宙の大きさって今の科学でも分かりませんけれども、その力がどれくらいのものなのか想像もつきません。ですからあなたの前にへり下ります。もう20年ぐらい前になるんですかね、ジョン・マーク・イックスさんという方がこの教会にも来て、この説教団からメッセージを語ってくれたことがありましたけれども、私より少し、若い人で、私ははるかに、頭もいいし賢いなっていうのは分かりました。で、今回このヨブを読むと、私はどうしても彼のことを考えてしまうんですね。彼のことをもう一回、読んでみたんですけれども、彼は、面白いことが書いてありました。彼はどれだけ頭がいいかというと、16歳で高校を卒業して16歳で大学生になるんですよ。で、私は高校っていうのは楽しい時間であったような気がするんですけど、彼の場合は退屈でしょうがなかった。それで早く先に住みたかった。彼のお父さんは伝道者だったんですね。お父さんのような伝道者に早くなりたい、だから聖書学校に早く行きたい。16歳で大学に入るわけなんですけれども、一つ問題があった。16歳の彼が同じ学校にいる女性たちにデートを申し込むんだけれども、みんな自分より大人で、自分に対しては、あ、可愛いねとかなんとかって、その程度でデートが一回もできなかった。で、やっとその自分のデートの誘いに応えてくれた人がいた。シーラという女性で、彼はもう18歳になってましたから、少しはこう大きくなったんだと思うんですけれども、で、彼はシーラと結婚するんですね。ところが3年結婚して幸せな生活が始まったわけですけれども、奥さんを亡くしてしまいます。突然手術の後、亡くなってしまうんですね。彼は9ヶ月祈れなかったって言うんですよ。どうして祈れなかったか、祈ったら怒りが爆発してしまうから、神様にに怒ってしまうというか、だから祈れなかった。でも友人が、お前詩編を読んだ方がいいよっていうふうに勧めてくれた。彼の反応は、詩編なんて読んでるよ、僕は聖書を専攻だよ、 だけれどもやっぱり詩編を読み始めた。その時に彼が分かったことがあったということを彼は言いますけれども、何が分かったかというと、詩編の著者たちは神様に怒りをぶつけているというのが分かった。そして彼は例えば、詩編の 10章の1節にはこういう言葉があります。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちになるのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですかという訴えがある。あ、それを言っていいんだと彼は分かったそうです。そして13章の1節には、主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。あ、そういうことをもう言っていいんだと彼はそれから祈れるようになったと言うんですけれども、でこのジョン・マーク X は再婚して、そして長男、ジョシア・マーク、ジョシアっていうのは日本語だとヨシアなんですよ。モーセの、後継者ですよね。そして約束の地をにイスラエル人を導き入れたリーダーでありますけれども、ところが彼のその長男は病気を持って生まれます。サンフィリポ症候群という不治の病ですね。そして20歳を超えて生きることはできない。そして3歳以上の知能を持つことはできない。そしてそのジョシアが楽しみしてたのは、あの黄色と黒のスクールバスに乗ることを楽しみにしてた。みんなと一緒に学校行くことを。で、いつも喜んで、そのバスに乗って学校に行って、そして先生方も理解を持ってよくしてくれたようなんですけれども、ある日ジョシアがその大好きだったはずの黄色いスクールバスに乗りたがらなかった時があった。でも結局彼は乗って、そして中に入って席、空いてる席の方に移動するときに、暑い時でおそらくエアコンとかない時で窓が開いたので、他の子供たちがヨシアのことを何て言ってるかっていうのが聞こえたって言うんですよ。ジョシアはまだおむつをしてなくてはならなかったんですよ。そういう体でした。それが子供たちに分かったらしくて、それでまあいろいろ言ってたようなんですよ、ヨシアに対して。それが聞こえた、分かった。それでどうして乗りたくなかったのか。でジョン・マーク X さんは自分の部屋に戻って1時間神様にその怒りをぶつけたそうです。なぜ。でも1時間ぶつけて、そして何か神様が答えてくれたように思った。別に何か不思議な幻を見たわけでもない、神の声を聞いたわけじゃないけれども、何かこれまで分からなかったことが分かった気がしたっていうふうにジョン・マークさんは言うんですよ。こういう体験をした人でしたから、私は呼ぶ記を読むときにどうしても彼のことを考えて、そして彼は神学者であり旧約聖書を教える聖書大学の教授ですから、もう一回呼ぶから皆さんにお話しするときに彼のことを読んでみたかったんですけれども、彼はこういうふうに言いますね。 ですから私たちも神様に正直に素直にありのままの自分をぶつけるときに神様は答えてくれると思うよということですね。その形は違うかもしれないけれども、彼はこういうふうに言いますね。いろいろな体験がある、クリスチャンとしていろいろな体験があるけれども、最も明らかな分かりやすい形で神様は私たちのために来てくださってご自分の愛を示された。神は実にその一人子をお与えになることによう愛された。それは御子を信じる者が一人として死ぬことはなく滅びることはなく永遠の命を持つためである。そして彼はこういうふうにも言いますね。罪と災いに満ちた世の中に目を向けるとき、私たちは神を忘れたり神を疑ったりすることがある。だけれども十字架のイエス様を仰ぐとき、そして十字架のイエス様の十字架のもとでひざまずくとき、私たちはその愛を否定することはできない、疑うことはできない。ですからそれがジョン・マーケックさんを支えた信仰である。それがパウロが知った信仰であり、そしてその愛がまだヨブの時代には分からなかったですけども、でもヨブはその神様の愛、ああ神様は自分の苦しみを知っておられるんだ、その方を私はこれからも信頼して生きる、そういうヨブに変わった。そしてヨブ記はどういうふうに終わるかというと、ヨブのそこからの人生はそれまでの人生よりも祝福された人生であった。ですから私たちもヨブからそのことを、ヨブのへりくだりからそのことを学べるのかなというふうに思います。それでさっき子供用の歌を作ったんですけれども、大人用にもちょっと作ってみたんですけれども、ヨブのようにという歌で、パワーポイントが出せないんですが、まあ簡単なんです、つまずいたらひざまずこう、高ぶったらへりくだろう、間違ったら悔い改めようよ、ほらヨブのようにそうしよう、思い込みに気をつけよう、決めつけないように注意しよう、間違ったら悔い改めようよ、ほらヨブのようにそうしようっていう歌なんですけどもね。つまずいたらひざまずこう、高ぶったらへりくだろう、間違ったら悔い改めようよ、ほらヨブのようにそうしよう、思い込みに気をつけよ、決めつけないように注意しよう、間違ったら悔い改めようよ、ほらヨブのようにそうしよう。ありがとうございます。一緒に付き合っていただいて、でもこの歌この背景に、まあ、坂本九さんが歌ったり有名ですけれども、すごいストーリーがあるんですよ。木村木村リヒトさんというその当時早稲田大学の、学院生だった人が1959年にフィリピンに YMCA のワークキャンプで行ったんだそうです。農業の関係でそれを手伝おうということで、で彼がびっくりしたのは、びっくりしたというか期待して予測できなかったのは、人々の目が、彼に向けられた目がすごく厳しい目だった。憎しみにこう満ちた目であったという、あれ助けに来たのにというふうに彼は思ったそうです。まあ戦争終わって十何年か経ってたんだと思うんですけれども、彼は 戦争を経験してないですか、直接。説明は聞きましたけれども、日本は随分苦労したよ、いろんなところでっていう。ですから日本はやられてしまったし、こう日本は被害者だというふうに考えたらしいんですけれども、フィリピンに行ってみて、とんでもない、日本はそのどれだけフィリピンの人たちを苦しめたのかということを聞いたそうです。でそれは知らなかったということで、ですから最初フィリピンでの作業はつらかった。だけれども1ヶ月ぐらい経ってから一人の青年が彼のことを教会に呼んでくれて、YMCA ですからもちろんキリスト教関係の作業であったわけですけど、活動であったわけですけれども、でその人はラルフ君というんですけれども、一緒に、君の心は分かった、君が私たちを苦しめたわけじゃない、だから彼がラルフ君が言ってくれたのは、神の名によって私はあなたを許します、キリストにあって私たちは友達ですって言ってくれたって言うんですよ。そして詩編の中にこういう言葉があるって言うんですよ。詩編の 47-1、 すべての国々の民よ、手をたたけ、喜びの声を上げて神に叫べ。こっからだそうです。幸せなら手をたたこうっていうのは、そしてその日から、そのラルフ君がそう言ってくれたその日から、村の人々の態度も変わったっていうんですよ。歓迎してくれるようになった、食事に招いてくれたり、そしてそれを彼は、あ、彼らは愛を、態度をで示してくれたっていう、そういう体験をしたんだそうです。そして日本に帰ってきて、その歌を作った。そしてそのメロディーというのは、彼が、お手伝いしてた小学校で子どもたちが、フィリピンはスペインの領でも、スペインの植民地でもありましたから、スペインの民謡のメロディーを取ってつけて、幸せなら手を叩こうっていう、その歌ができたっていうんですよ。びっくりしました。詩編がその背後にあったんだっていうことをですね、そしてクリスチャンの愛が、許しがその歌の背後にあったっていうのを聞いてびっくりしました。ちょっと長くなってしまいましたけれども、そういう歌だそうです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヨブの予備からの最後のメッセージでありましたけれども、ヨブのメッセージは、あなたが私たちにわからないことはあると思うよ、なぜという質問に答えはない時があると思うよ、だけれども私を信頼しなさいというのがヨブのメッセージであると思います。そしてあなたは私たちの信頼、信仰、礼拝にふさわしいお方であります。あなたは私たちに想像できない深さ、力で愛を持って愛してくださっています。どうぞあなたにその愛にふさわしい生き方、歩みをすることができ、その愛にふさわしいものと心を持つものと、どうぞ私たちを、ヨブのようにパウロのように練り上げてくださいますように。そして、この幸せなら手を叩こうという歌は、知らない人がいないぐらいに広がりましたけれども、あなたの愛が地球、日本、そして地球のあらゆるところまで広がりますように、そして私たちの心を満たし、 満たされた私たちがその愛を私たちの周りの人々と分かち合っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。